ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, kumbangwa. Risna no minasan, kyo 2020年2月24日月曜日は、私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんが、主題するニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界保健機関は2021年までコロナワクチンはないと警告したことについてお伝えします。世界保健機関はワクチンの研究と実験がいくつかの国で発表されていますが、2021年末までコロナウイルスに対するワクチンはほとんどないと警告しました。現在、世界中の政府が実際に製薬会社、新興企業、大学、外国の研究機関が実施する COVID-19 ワクチン研究の予算を組んでいます。いくつかの研究は、その有効性を確認するために人間にテストの段階に達しています。それでも、世界保健機関の高官であるデール・フィッシャー氏は、COVID-19 ワクチンが2021年末までに利用可能になる可能性は以前として不明だと強調しました。現在臨床試験中のワクチンは開発プロセスの第一フェーズにあり、ワクチンの安全性と信頼性を確保するために第二および第三フェーズと試験を通過する必要があるためです。デール・フィッシャー氏は5月10日日曜日に English All Arabia が報告したように、確かに時間がかかる大量生産プロセスだと語りました。以前、アメリカのドナルド・トランプ大統領は COVID-19 ワクチンの開発について非常に楽観的であると述べ、ワクチンが今年後半に発売されることさえ確認しました。それでは次のニュースです。ベネズエラはコロンビアの軍事兵器でいっぱいの船の没収を主張したことについてお伝えします。ベネズエラは部隊がオリノコ州をパトロールしていた時に発見された3隻の放棄されたコロンビアの軽戦闘船を没収したと述べました。この主張はベネズエラがコロンビアの侵入の失敗を非難した数日後に発生しました。ベネズエラ国防省は船には機関銃と弾薬が整備されていたが乗組員はいないと述べました。ベネズエラ国防省によるとベネズエラの自由と主権を保障するために軍が国の作戦を遂行したときに船は発見されたということです。コロンビア海軍は5月10日日曜日にロイター通信社が報告したように声明で ベネズエラ軍によって発見した船は彼らのものであることを認めました。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領はコロンビア政府がカラカスに公式の要請をした場合、軍は船を戻すと述べました。それでは次のニュースです。ブラジルのコロナ死は1万627例に達すことについてお伝えします。ブラジルではコロナウイルスのパンデミックが1万627件記録され、合計で15万5939人が感染しました。この数字により、ブラジルはラテンアメリカの国でコロナの拡大による最も大きな打撃を受けています。5月10日日曜日に AFP 通信社が引用したように、ブラジルの保健当局者は彼の国での COVID-19 による死亡者がすでに1万人を超えていることを確認しました。以前、ブラジルのジェル・ボルソナロ大統領の政権の20人以上の重要な役人はコロナ陽性を示したと報告しました。直近では大統領のスポークスマンであるオタフィオレ・ゴバロス氏が先週の初めにコロナ陽性を示しました。コロナ陽性を示したその他の当局者は通信局長のファビオ・ワチガルテンと国家安全保障大臣のアウグスト・ヘレノ大臣です。それでは次のニュースです。韓国はコロナウイルスの34の新しい症例を発表したことについてお伝えします。韓国は日曜日に陽性患者が訪問した多くのナイトクラブで発生が起きた後、コロナウイルスの34の新しい症例を発表しました。韓国疾病予防管理センターによるこの新しい症例は国内感染26件と海外からの感染8件で構成されていました。これは2020年4月9日以降、1日あたりの感染率が最も高いです。中国以外で最大の流行と戦った後、韓国は過去10日間で国内の症例をゼロまたはごくわずかに記録し、過去数週間で毎日約10症例を記録しました。新しい症例の出現は20代後半の男性がウイルス陽性を示す前に訪れたソウルのいくつかのナイトクラブを中心としてコロナウイルスの発生後に起きました。男の事件の後少なくとも15人が追跡され、26人中14人がソウルから報告されましたが、韓国疾病予防管理センターは関係者の数を特定していません。それでは次のニュースです。4つの航空会社がヨキャカルタ国際空港の空港経路のフライトを運航していることについてお伝えします。4つの航空会社がヨキャカルタの特別州のクロンプロゴ県のヨキャカルタ国際空港を通過して再び営業し、COVID-19 の拡大を防ぐために適用される規制を適用することにより、乗客にサービスを提供する準備ができています。ジョジャカルタ国際空港の第一、アンカサプーラ社のアグスパンドゥ・プルナマ社長は、日曜日にクロンプロゴで現在までに4つの航空会社が第一、アンカサプーラ社に情報を提出しており、4月26日以降に航空会社がフライトを提供すると説明しました。一方、ガルーダ航空は5月8日から6月追加まで15便を運航します。彼らはすでに本国送還のためのフライトを実施しました。その後、例外を除いてサービスを提供しました。アグスパンドゥ社長は、アンカサプラがジョジャカルタ国際空港に2020年の 運営証番号の SE31 のサキュラレーター航空輸送の手配に関する取り決めに対象するための警備と検査のポストを準備したと述べました。それでは最後のニュースです。COVID-19 に重点を置き、第2アンカサプラシアは、スカルノハッタ国際空港の乗客の健康プロトコルを強化したことについてお伝えします。第2アンカサプラシアは、スカルノハッタ国際空港の利害関係者は、新たに到着した乗客のために、COVID-19 健康プロトコルを含むすべての手配を厳格に実行すると伝えました。第2アンカサプラシアのモハマド・アワドディン社長は日曜日にジャカルタの記者会見で、着陸したばかりのインドネシア国民と外国人のための健康プロトコルを含むすべての手配の実施は、輸入される COVID-19 症例の発生を減らすことが期待されています。第2アンカサブラシアは、ポート健康検疫をサポートしているため、スカルノハッタ国際空港で健康プロトコルを緊密に実施できます。これはスカルノハッタ国際空港がインドネシアのメインゲートの一つであるため、COVID-19 の台風の連鎖を断ち切るための取り組みです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は公共交通機関の運転強化証についてをお伝えします。政府は数日前に COVID-19 の症例加速の枠組みの中で、人の旅行を制限する基準に関する2020年第4号の通達を発行しました。COVID-19 症例加速のためのタスクフォースによって発行された通達では、公共交通機関による旅行の場外の基準は特定の人々を対象としています。つまり、誰かが COVID-19 の取り扱いに関連する活動を行わなければなりません。例えば、COVID-19 を処理するサービス活動、加速を実行する政府は、または民間機関で働く人々です。具体的には、防衛安全保障、治安保険サービス、基本サービスのサポートサービス、重要な経済機能のサービスを分野です。その他の例外は、緊急医療サービスを必要とする患者または家族の中心的メンバーが重病または死亡している人々のために与えました。さらに、インドネシアの移民労働者、インドネシア国民、海外にいる学生及び適用される規則に従って政府による就寝地への特別な理由による人の本国送還のために与えられます。この数達は、飛行機、船、電車、投資間バスなどの公共交通機関を使用して、旅行する前に ID カード、上搭乗、COVID-19 の陰性、結果などを表示することによって、満たす必要がある要件を規定しています。要件は非常に厳格ですが、監督を行う必要があります。家に帰りたい、休暇を取りたいという理由だけで必要な書類を操作して、この機会を利用しようとする特定の要素があることは不可能ではありません。違反を避けるために、より早く、より綿密な調査を行うことが重要です。もう一つ重要なことは、輸送会社や乗客が輸送モードでの物理的な距離や距離の維持など COVID-19 ヘルスプロトコルを 継続して実行できるようにすることです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は初めてのテレビは放送し始めたのことから始めます。1939年5月11日に初めてドイツのベルリン市でテレビ送信機が操作されました。それ以来、世界は視覚的コミュニケーションツールを確認し始めました。テレビ局は有名なドイツの科学者であり、テレビ機器の発明者であるポウェル・ニプコを認識して、ニプコと名付けられました。テレビの発見におけるニプコの大きな役割は、画像をどのようにして波に変更し、それらを画像に戻すかという彼の発見に関連しています。次はブラッドフォードシティスタジアムの火事についてです。この事件はイギリスのサッカー史上最大の火災事件の一つです。1985年5月11日にバレーパレードスタジアムのブラッドフォードシーで火災が発生しました。このスタジアムは様々な噴出材料を使用した古代のスタイルで有名です。ほとんどの競技場の屋根でさえも木でできているので、捨てられた観客のタバコの吸い殻から来る火は急速に広がり、大きな火事を引き起こしました。この火事により56人が死亡し、450人が負傷しました。最後は、条件なしの核不拡散協定の延長についてお伝えします。核不拡散協定は核兵器の保有を制限する協定です。この協定は1968年7月1日に証明されました。核兵器保有する7カ国のうち2カ国と核兵器保有国1カ国がこの協定を批准していないが、およそ187カ国がこの協定に従っています。1995年5月11日にアメリカのニューヨークで170カ国以上が無期限に無条件でこの合意を継続することに合意しました。この協定には核不拡散、軍縮、そして平和を目的とした原子力技術の使用という3つの主要な柱があります。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は投資調整委員会と外務省投資拡大のための協力を強化することについてお伝えします。レトマルスディ外務大臣は5月7日木曜日のジャカルタでの声明で、 COVID-19 パンデミックのダイナミックの中で投資を増やす戦略を強化することの重要性を思い出させました。レトマルスディ外務大臣によると、パンデミックの後の世界経済の回復の勢いに従って、外務省と投資調整委員会は協力して質の高い投資を誘致する必要があります。共同で投資を増やすというコミットメントは、最近在ロシアのインドネシア大使館、在アラブ首長国連邦のインドネシア大使館、在ドイツのインドネシア大使館、在中国のインドネシア大使館、在イタリアのインドネシア大使館、在ルクセンブルグ及び欧州連合のインドネシア大使館、在トルコのインドネシア大使館を含む世界中のインドネシアの代表者34名が参加した投資の勢いの維持、 COVID-19 後の投資改善戦略というタイトルのウェブセミナーで行われました。レトマルスディ外務大臣は、正面による声明で、インドネシアの代表者が各自の国に存在する機会を模索するために、彼らのパフォーマンスを改善することが期待されると強調しました。経済外交の思考は、かつてないほど重要になっています。さらに、2020年第1四半期の投資成長率は 8% 増加し、パンデミックの中に投資戦略を改善及び強化するための基準になりました。経済外交の思考はかつてないほど重要にならなければなりません。一方、投資調整委員会の責任者であるバフリル・ラハダリア氏は、 COVID-19 パンデミックにもかかわらず、外交官たちは引き続きインドネシアの投資機会を積極的に宣伝していると語りました。バフリル氏は COVID-19 の中で、インドネシアへの新規投資を期待することは実際に困難であると強調しました。投資調整委員会は、実現できるまで既存の投資に焦点を当てます。バフリル氏によると、投資調整委員会は、708兆ルピアの投資完了目標が定在しているということです。現在、ロッテケミカルインドネシア、プルタミナ・ロスネフ、製油所の建設、タンジュンジャティ発電所の建設、現代自動車会社の自動車工場の建設における協力を含む投資プロジェクトで構成される約287兆ルピアが完成しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
cinta yang kurasakan lebih dari yang pertama, semakin dalam ku jatuh kepadamu.
いただいた歌はリニブランダリのクレイジーオフリューでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バスナインドネシアです。今日はパンタイタガルワンギというバリのビーチをご紹介します。バリには固有の美しさを持つ多くのビーチがあります。そのうちの一つは、ジムラに密かに存在するエキゾチックなビーチ、テガルワンギビーチです。テガルワンギビーチは奥な大きな岩で覆われているため、あまり人目につきません。したがってテガルワンギビーチの雰囲気は静かな方です。このビーチに来るのは通常リラックスしたり街の喧騒から逃れたりしたい韓国湯です。このビーチの名前は非常にユニークです。なぜならこのビーチはチュブジャワにあるわけではないのにもかかわらず、その名前のテガルはチュブジャワのプランテーションを意味するからです。テガルワンギは 香り豊かなプランテーションを意味します。このビーチは観光名所であるだけでなく、マラスティの祝日の会場としても使用されます。マラスティ自体はバリ島のすべてのヒンドゥー教徒によるニャピの日を考えするための自己浄化の儀式です。この特別な日は地元の人々が大勢集まります。トガルワニビーチで礼拝を行います。このビーチでは崖の上から夕日を眺めたり泳いだり、この浜辺で砂遊びをしたりするなど、おっくなアクティビティを楽しめます。トガワニビーチは南クタのジムラン村のトガワニにあります。ビーチへの道はアスファルトで覆われているため、この場所へのアクセスは簡単です。このビーチへは自家用車を使用するか、車を借りていくことができます。空港から出発する場合は所有時間は車で40分です。一方、デンバサーからトガルワニビーチに到着するまでは1時間の移動です。リスナーの皆さん、これでパソナイの試合を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
いただいた歌はアデラのルビーインダでした。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は テレビ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省言語開発教育局と協力して提供しています。今回は mencari tempat kos. 日本語でアパートを探すについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはマンチャリトンパッコス、日本語でアパートを探すについての会話を聞いてください。今回はアパートを探している間にケフィンさんはイムランさんに大学から最も近いアパートについて聞いています。
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。テンパッコス、テンパッコス。日本語でアパート、アパート。メンチャリテンパッコス、メンチャリテンパッコス。日本語でアパートを探しています。アパートを探しています。アンタル、アンタル。日本語で案内する、案内する。Di mana tempat kos dekat kampus? Di mana tempat kos dekat kampus? 日本語で大学近くのアパートはどこですか？大学近くのアパートはどこですか？ Mari saya antar ke sana. Mari saya antar ke sana. 日本語で、では私が案内しましょう。では、私が案内しましょう。Terima kasih. Terima kasih. 日本語で、ありがとうございます。ありがとうございます。ダイアログには、あなたは、イムランさんは、Mari saya antar ke sana. 日本語で、では、私が案内しましょう。と、言ったことでケフィンさんを誘いました。通常マリという言葉は知り合ったばかりの人か偉い人か年上の人などに使います。マリサヤアンタルクサナ、日本語ででは私が案内しましょうという表現は、エムランさんはケフィンさんをポムダ通りにある大学近くのアパートに招待することを意味します。他の招待するための文章の例はマリマカン、日本語で食べましょう。マリブラジャル、日本語で勉強しましょう。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Berubah segalanya menjadi cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Ku percayakan seluruh hatiku padamu. Kasihku satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Oh, 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 oh. Dan kau hadir merubah segala.
いただいた歌はマリオン・チョーラの Show in Love でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場を受胎します。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン曲タナエルクをご紹介します。この曲はケリー・プスピトが作曲した歌です。この曲はインドネシアの美しさと自然の豊かさについて語っています。そびえ立つ山々、丘のまみれ、緑豊かな森、青い海に流れる曲がりくねった川、それは豊かで美しい自然に恵まれたインドネシアであり国民の誇りです。それでは皆さん、最後はインドラ・ウタミタムシルが歌ったタナハイルクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook はリボイスオブインドネシア、 Instagram はボイス .ov.indonesia、 Twitter はfoindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。